ひばりクラブの皆さん、また落語会の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日は3番目、第2章の3番目ですかね。だいぶ中心のところに入ってまいりまして。私は実は、普通にちゃんと都立高校で勉強してですね。これは名門の学校で、都立西高等学校っていう、まあ、家から、自転車で、まあ、10分とか15分とか、そういうところにある、まあ普通の高校ですね。まあそこに進学したわけですが、まあ大学も行ったし、割と簡単に東大に行ったなんつって威張っておりますが、私は大学出て会社に入って、親父が命が終わって、それであたかも一人立ちして、人生を送ってるような気になってたんですけど、まあこれは私の本に我が人生とかいろいろあってですね、そこに詳しく書いてありますので、まあここで繰り返すことはしませんが、32の時にですね、まあ簡単に言えばこの、我ら日本人というような言い方をすればですね、まあ人間じゃなかったんですよ、僕は。知識もなかったんですよ。いや、知識はね、高校で、理科を勉強したり、算数勉強したりね、歴史勉強したりしましたから。まあそういう意味での、いわゆる知識は、本当はこれ何でも知識とも何でもないんですけど、一応知識のようなものがあったわけですね。まあ大学で物理を勉強して。で、会社で今度は技術のところに所属してですね。まあいろんな、新しい発明もやりましたけど、それは単に何て言うんですかね、動物が生まれて、お母さんとお父さんのやってることを見て、餌を取ったり、獲物を取ったりですね、それを食べたり、寝たり、するような知識だったんですよ。まあ、要するに生物としての、まあ、知識はあったんですね。食べればいいで消化するというようなことありましたからね。ところが、自分は人間じゃないっていうことに気がついたのが32歳だったわけですね。自分は何にも考えずに生きてたんですよ。もう世の中が会社に入るっていうから、まあ家は貧乏だったし、会社に入って、サラリーマンになって、で会社の仕事一生懸命やって、それで、まあ出張先で私、目が開いたんですけどね。まあある会社に怒られて、我々の製品にちょっと欠陥がありましたから。まあその当時そういうことから、はいっつって、上司に行けってやって、はいっつって言ったわけですね。で、まあちゃんと次の日の仕事をして帰っては来るんですよ。それだけど、条件反射みたいなもんですよね。単に動物が朝起きたら、太陽の光の下で餌を探して、食べて、ちょっと寝て、また回復したら餌探して、食べると。それから敵が来たら、戦うと。そういうのと同じなんですよ。もう条件反射ですよね。その、条件反射にちょっと知恵がついてるっていうだけですよ。まあ、原子力の研究してましたからね。原子力のことを少し知ってると。いや、原子力のことを知ってるからだって、本当に人間として原子力っていうものをよく知ってたわけじゃないんです。まあ、それから、その32の時にバーンと目覚めましてね、私。まあ、本当にああいった悟りを開くっていうんですかね。そういう感じが私しましたね。あっという間に、まあ自分が何にも考えてないかったこと。自分は人間とは言えないっていうこと。それも全部気がついたんですよね。まあ、10分ぐらいだったと思いますよ。それに私が気がついたのが夜中の12時近かったですけど。ああ、そうか。自分の知識は人間としての知識はなかった。で、それから僕は一生懸命人間になろうとしたわけです。人間になろうってのはどういうことかって言ったら、知識を自分の人生に生かすっていうことですね。それもお金のために生かすんじゃなくて、まあお金のためでもいいんですけど、自分が人生を送る意味での知識なんですよ。ですから、例えば具体例を言いますとね、例えば大学に講義を受けると、その大学も望みの大学に入ってるんですよ、ちゃんと。それなのに、大学の講義が休みになると休校って言うんですけどね。講義が休みになると喜ぶんですよ。いや、講義が休みなんで喜ぶぐらいだったら、その大学行かなきゃいいんですからね。まあ、サラリーマンなんてもそうでしたよ。ちょっと休みがね、まあ、今日は武田くん、出張先から電話したら、上司が武田くん今日はもう4時頃になるから、もう家に帰っていいよ、なんて言われて。はいっつって喜んで帰ると。家に帰って嬉しいことがあるわけじゃないんですよ。それは動物としては嬉しいことがあるでしょう。例えば、ご飯が食べれるとかね。 体が休められるとかいうのは、これ全部動物のするべきことじゃないですか。するべきことか。私もまあ、むしろ動物ですから、生きてるという意味では。そういうことをただ喜んでたわけですよ。それが会社に勤めて会社から給料をもらうと。これまた喜ぶと。喜ぶっていうか、まあ、当たり前と思うっていうかね。それから、まあ、たまには美味しいもの食べると、美味しいと、喜ぶと。あなた、何やってんのっていう感じだったわけですよ。あなたの人生って一体何なのって。まあ、体弱かったですから、まあ、時々休んだりなんかしてましたけど、体が良くなったら43歳でしたので、まあ、32歳ぐらいだったらまた体弱かったわけですね。だからまあ、体弱いから、たまに早めに会社帰れれば嬉しいとかね。そういうことはあるだけのことなんですよ。それで、自分はこれ人間じゃないな。何のために、この世の中に生まれてきたんだろうか。ただ食べて、寝て、それで死んでいくんだったらば、別にこの世に生まれなくなっていいじゃないですか。というふうに、自分でパッと分かったんですよ。あ、そうか。俺せっかくね、その頃も親父はな、この世を去っておりましたが。お袋はまだ存命でしたけどね。両親が自分を産んでくれた意味もないじゃないかと。一人、食べる、子供が増えただけのことじゃないかと。それで随分迷惑かけたな、苦労かけたな、と思ったりしましたよね。で、この世の中で役に立つことをやるというふうに考えたわけじゃないんですよ。その時私が悟ったのは、自分は人間として、何でもいいと。それはね、山で木を切ってもいいし、魚を取りに海に出てもいいし、それから難しい英語の論文を読んでもいいし、やることは、それぞれあるだろうと。それはどういうことが人間として価値があるとかそういうことはないだろうと。人間社会に何かの自分がご飯を食べ、魚を食べ、寝床に寝てるというぐらいのことはしなきゃいけないと。そうしなきゃいけないと。恩を返してるわけですからね。自分が食事をし、たまにはお酒、その頃酒飲んでなかったです。酒を飲み。暖かい布団の中で寝ると、したら布団を誰か作ってくれないかんし、誰かが繊維作ってくれないかんし。そういうことを意識してないの？お前は。っていう感じだったんですよ。僕は意識じゃなかったんですよ。なんか空から降ってくるように思ってたんですね。それで、給料は高い方がいいなんて思ってたんですよ。給料が高いのと安いのと、それと自分の生きている意味っていうのはこう、繋がってないんですよ。単に高ければいい。じゃあ、あなたな、どのくらいでいいの？いや、わかんないけど、一人が高い方がいいなって、そんな感じですから、これまさに動物ですよね。そして、その時の衝撃があまりに強かったんですよ、私は。32歳の時の衝撃が夜のね、出張先の安ホテルの中での自分の、まあ、気がつくことっていうかね、それが、あ、そうだと思ったのが、すっごい僕には強烈だったんですよ。それで、よし、とにかく、これから、人間になろうと、その時はそう思ったんですね。で、人間になろうってことはどういうことかって言ったら、動物とはちょっと違う、要するに生きている意味とかね、自分が恩を返すとかね。まあ、動物でも他人には親切してますからね、同じ群れなら。まあ、そのくらいのことは動物もするだろうと。で、自分が生きてきた、それでまあ、死の生きるはね、本当に運でもないと思ってるんですよ。運でもない。偶然に決まる。まあ体弱かったせいもあって、いつ死ぬか分かんないなって自分で思ってたしね。まあそういう意味では、寿命も含めて、もうそれは偶然に決まっちゃうと。運命が悪いと早く死んで、運命がいいと長く生きるってこともないと思ってました。まあそういうふうに思ってる方おられると思うんで、僕間違ってるかもしれませんが、事実、私の若い時はそう思ってなかったんですよ。だってものすごく性格が良くて明るいお子さんでも早く、亡くなる人いるんですよ。お子さんかわいそうにね。事故で死ぬ人もいるんですよ。それ運命だって言ってもね、僕そうじゃないと。まあ僕は理科系だからかもしれませんね。偶然だろうと思ってました。早く死ぬのも遅く死ぬのも全部偶然だと。それ偶然はあると。偶然はあるけど、偶然を超えたね。何か、恩を返そうとかね。そういうようなこと。それから自分の人生っていうのはこうだった。それはその、人生で素晴らしい技術の発明をするとか、そういうことは全くなかったんですよ。今でもないんですけどね。美味しいものを食べようってこともないし、そういうことじゃなくて、自分というものが動物とは違う人間として、 何かの行動をする。もしくはいろいろ考える。そういうのにならないと、それは朝すから出てね、なんかちょこちょこっと、ミカなんか、木のミカなんか食べてっていう、ネズミなんかと一緒じゃないかと。まあネズミにか悪いけどね、少しはマシになりたいと思ったんですよ。で、結果としては40ぐらいまで、まあそういうことを考えながらの人生になりました。お金の使い方から、会社の仕事から、何から何まで、そっちに向かったんですよ、私は。で、もちろん、前回言ったように、美味しいものを食べようとかね、長生きしようとかいうことは、もう動物でも同じだろうから、そういうことを目指したわけじゃなくて、何か人生ってのは素晴らしい技術的発明するとか、そういうことじゃないんです、全然。自分の人生として、生きてきたな、と。人間として生きてきたな、というような人生を送りたい、と思いましてね。いろいろ訓練しました。もう馬鹿らしい訓練もしました。こういうこともやってみよう、ああいうこともやってみよう。例えば、お金のことなんか考えずに。今でもそれ一つだけ残ってるんですけども、ポケットの中に裸でお金入れといて、なくなったらもう使わないとかね。残ってるお金を数えながら使うとか。人間としてどう生きるか、ということを、どのように考えたかってことなんですが、あれはちょうど37ぐらいですかね。32の時に俺は動物だと思って、人間らしく生きたいと思ってですね。そして、300円のものを400円の方が美味しいとか、それはもう人間ではないと。それから、いいことをやろうとか、自分の足跡を残そうとかね、功績をあげようなんてのも人間じゃないと。本当に人間らしい生き方。というものを追求しながら自分はそういう人生を送っていきたいと。動物として武田邦彦が生きたんでもなく、何か偉い人としての足跡を残そうというんじゃなく、もちろん金持ちでもなく、私が父母からいただいた命をですね、まあ家族と共に、ああよかったねという感じで人生を送りたいと、こう思ったわけですね。それで36か7か8かそこら辺の時にですね、その頃私は大体、世の中で言えば課長ですね、課長になるような時期で、で、研究職ですから課長という名前はないんですけども、言えば研究課長みたいなもんですね。そうなっていく。それから副部長みたいになっていくというような時期に相当してましたから、出世というものもあったんですよね。ところが、僕がそこで一番引っかかったのは、その頃、非常にですね、今からそうですね、40年ぐらい前ですから、環境問題がそろそろ世の中に大きな問題になった頃なんですね。今で言えば CO2 を出さないとか、贅沢をしないとかですね。あの頃は最初でしたから、タクシーに乗るんだったらばガソリンを使わないように歩いて行けとかね。そういういわゆる環境問題なんていうのが、知識人とか、政治家の偉い人とか、知事さんとか、市長さんとか、そういう人から盛んに言われるようになり、NHK なんかも盛んに節約しろって言ってましたね。そう、1990年のちょっと前ですから、今から35年前とか40年前ぐらいなんですよね。で、にもかかわらず自分の給料は上がっていくんですよ。そうすると、もちろん給料が上がっていけば、当然使用量は増えるんですよね。だって給料が上がっていってんのに買うものの量が同じだったらば、給料を上げてもらう必要なんかないわけですよ。そのままの生活してればいいわけですから。ところが、真面目に仕事をし、きちっとした成果を上げていくと、会社っていうのはですね、地位が上がっていくんですよ。不思議なことっていうか、人間として普通のことしてるのに、上がっていくんですね。そうすると給料が上がっていくんですよ。それで僕は若い頃の僕ですからね、悩んだんですよ。一体自分はこれでいいのかと。これで人間らしい人生を送れるのかと。いや、送れないですよ。その頃ね、例えば、リサイクルしようとか、石油がもうあと30年しかないから節約しようとか、みんなで言ってたわけですよ。みんなっていうか主に偉い人たちですね。学力があったり、頭が切れたり、社会的地位が高かったり、お金持ちだったり、政治的地位が高い人、こういう人が言ってたんですよ。そしたら自分がもしそうなるんであれば、それは石油を使うんだってみんなで節約して使わなきゃいけないわけで、 自分が偉いから、なんか特別なことをしていいってことはありませんからね。その頃僕が心の中で何回か繰り返してた話の中でですね、こういうふうに言ってました。村の人が100人いたとすると、そのうち1人が村長さんが非常に金持ちだったとする。10人ぐらいが飢えて、よろよろしてたとすると。みんなで心を合わせて、資源が少ないんだから、節約しなきゃいけないのに、村長さんは食べ物をいくらでも食べれるので、パンをいっぱい買って、家の中に置いてやる。外が寒くなる。そうすると村長さんは、今日は石油がないから、まあ、その頃石油がなくなるとか言ってましたからね。石油がもうないから、パンでもくべるかと。暖炉にパンをくべて暖を取ると。そうするとその金持ちの村長さんの家の外から、もう食べるのに飢えて困ってた人が、窓際に村長さんが暖炉にパンをくべてるのを見ると。こんなことがあっていいのかと。これが人間なのかと。人間のするべきことなのかと。本当に石油がないなら、やっぱりみんなで石油を節約しなきゃいけないじゃないか。ほぼ均等に、まあ体の弱い人とかね、寒がりの人とかはしょうがないけど、まあみんなで心を合わせてね、石油を節約しなきゃいけないじゃないか。本当にリサイクルしなければ、物がなくなってしまうなら、みんなで少しでも長く物を使えるにしなきゃいけないじゃないか。せめて動物でもそうするだろう。獲物が少ない時にはみんなで獲物を分け合って食べるだろう。我々人間がね、なんか頭がいいからとか地位が高いからつって、みんなで今環境にいい生活とか節約しようとしてるのに、節約しようと言ってる人が、もしくはそういう計算もできる人が、よりにもよってみんなよりか石油を使ったり、まあ今では CO2 出したり、それはいくらなんでもないだろう。そう思ってですね、2、3年悩んだんですよ。皆さんは馬鹿らしいと思うかもしれないけど、若い時の私は悩んだんです。会社に仕事は一生懸命やるから。だけど給料は上げなくていいと。今のままで結構ですと。いうふうに言いに行こうか。人事部に言いに行かなきゃいけませんからね。そしたら人事部としては変なやつだなと思うでしょうね。だけど世の中を見ると、例えばまあ、具体的な名前挙げちゃちょっと失礼なんですけど、東京都知事の小池百合子さん。いや、多分どのくらいの年俸もらってるかわかんないけど、結構もらってるんじゃないかと思うんですよ、東京都知事だから。だから普通の奥さんに比べれば、女の人と男の人なんて区別しませんよ。だけど、普通の奥さんに比べれば、10倍ぐらいもらってますよ。もっともらってるかもしれない。それからなんかもしかすると都知事車とかいうでっかい車で、軽自動車じゃないと思いますよ。それ乗ってると。もちろんでかい車と小さい車と比べると、ガソリンの消費量も違うし、それからもちろん車が大きければ、使う材料も多いしですね。タイヤの減り方も激しいし。みんなで協力するならみんなで軽自動車乗って、できれば歩いてやるべきなんだと思ったんですね、その時。で、そのあたりから僕は、すでに人間になってたんですけど、動物から、32歳動物から、3年か4年で人間になってたんですけど、さらに、まあこの話の題にある我ら日本人の仲間入りをし始めた頃なんですね。みんなでやろうじゃないかと。能力は、それはいろいろあると。能力のある人もいる。それは僕の場合は、学問に能力があった。だけど僕は、例えば、重量上げなんかやったら全然ダメですからね。それは得意不得意がありますよ。後に、また山本周五郎の話が出てくる。山本周五郎の、あれなんて言うんですかね。風鈴でしたね。そこの主人が言うんですね。確かに自分は、勘定奉行かなんかのところにいて、勘定奉行所にいて、それでの年貢の取り立てをやって、それは非常にレベルの高い仕事であり、かつ努力もしなきゃならない。だから、こんなに低い給料でみんなが可哀想だと思う。もう少し給料っていうか、あの頃は、6ですから、国高ですね。確か50国か60国ぐらいの侍でしたよ。ところが、自分の兄弟なんかが150国とか200国とか取ってますからね。だから自分を上げて、もっと上げてやろうと思う気持ちはよくわかる。しかし、人間っていうのは風紀とか贅沢に身を置いたら、そこから出れなくなる。で、それでは自分としては不満だと。自分の人生はやや自分の力の方が自分の報酬、給料よりか 力の方が上だとみんなに思われて、惜しまれてこの世を去りたいと。自分の実力よりか高い給料をもらい、今流でや資源を使い、環境を汚し、そして人生を送るというのは人間らしい人生の送り方ではないと。まあこういう山本周五郎の本に後に合うんですけどね。まあ自分はその頃、それで悩んで、それでそういうことにいろいろ悩んで、40歳を超える頃に私は日本人になりました。ええ。そして後に、これも山本周五郎の本から見ればですね、あるじいさんがこう言うんですね。なんか世の中に不満を持っている武士に対して、あなたは世の中に不満を持ってるけど、そこにある小さい不机を見なさいと。まあ、机ですね、勉強机。昔だったら座ってやりますから。小さな引き出しがついてる。あの机はもう30年も使ってるけど、寸分の違いもなく、スムースに引き出しは開くし、綺麗にきちっとした机として今でも使っている。しかし、あの机を作った職人は、おそらく名もない職人だ。生活も決して豊かではなかっただろう。だけども彼は、なぜあんなにきちっとした長持ちする机を作ったのか。それはその職人の魂だと。それで机を作った。人間の社会というのは、全体として醜いところがあるから、だから自分も醜くていい、というわけにはいかないんだと。むしろ逆なんだと。人間はみんながお金を求め、安楽な生活をし、美味しいものを食べるということを望んでいても、本当の人間というのは、この机を作った職人のように名もなく貧乏で、別に教育もないし、だけど人間としてちゃんとした人間だと。それが積み重なって、いわゆるいい社会というのができていく。社会全体を良くしようというんで、社会が良くなるわけではない。その社会を構成する一人一人がちゃんとした人間であって、まあここのブログで言えば日本人であってね、誠実にちゃんと自分の人生を歩む。この気持ちの集合体が素晴らしい日本というのを作るんだ。決して他人を批判したりすることで素晴らしい日本ができるわけじゃないと。こうじいさんが言うんですね。それも僕が日本人になってからかと、10年とか20年経って私が読んだ書籍ですから、順序は逆ですけど、まあ本当にそうなんですね。で、その時に私はそれを知ったわけですよ。それで、その後5年ぐらい経ってからですかね、45ぐらいの僕は43歳で体も元気になり、まあ神様が、体を元気にしてくれたのかもしれませんね。それで、やっと、心も日本人になり、人間にまずなって日本人になり、体も元気になり、お酒も飲めるようになり、少しのスポーツもできるようになる。で、その頃45歳ぐらいだと思ったんですが、四国でですね、シンポジウムがありまして、シンポジウムってみんなで集まって、壇上でこう議論するのをみんなが聞くってやつですね。講演会は一人なんですけど、シンポジウム大体複数ですね。で、そこで3人で、商工会所の会頭さんと、それからその近くの大学の女性の先生と僕の3人で。それで、この節約、これからね、環境を大切にする、ものを節約するという人生でどういうことをやればいいか、ということを議論した。それで司会の商工会所の会頭さんが、武田先生どうですか、向こうの女の先生どうですかって聞きながら進めていった。私はまた私でその時の考えを言ったんですよね。女の先生は節約すべきだ。もう世の中が全部が節約すべきだって言ってた時代ですからね。で、僕がその先生に対してどういう節約、具体的に先生はされてるんですかと聞いたんです。じゃあ例えば昔だったらタクシーに乗るところをちょっと我慢して歩くようにしてますとこう答えた。それで僕がですね、その先生にそうですかと。それじゃあそのタクシーで使ってたお金を余りますねと。だって昔はタクシーに使って500円なら500円、600円なら600円払ってたやつを払わないわけですから。その500円、600円でタクシーに乗らないでご自分で歩いた分のお金はどうされてますかって聞いた。銀行に貯金しますって言ったんですよ。これはね、僕、その先生の大学の名前も言いたくないんです。それはそういうことを非難するために言うんじゃないからですね。そして僕はその時に非常に意地悪でしたけど、こう言いました。 じゃあ先生、その500円、600円は銀行に預けるので、先生、そのうちそれを引き出しますかって言ったら、いや、自分のお金だったら引き出しますと。じゃあ先生、お聞きしたいけど、シンポジウムですからね、観客400人ぐらいいるわけですから。先生はお使いにならないかもしれないけど、その600円は銀行に預けたら銀行はどっかの社長さんに貸しますねと。したら銀行の役割ってのはそれお金貸してそれを使ってもらうためですから、使えますよと。そしてそれが2年経って先生が引き出したらまた先生が使うじゃないですか。銀行っていうのはもともとお金の回転を増やして、今なんか言ってますけど、失礼しました。ぐるぐるぐるぐる回ることですから、回る回転数を増やすのが銀行の役割ですから、そんなことしたら結局はお金が多く回りますからね。みんなで使うことになるじゃないですか。で、この話をもっと突き詰めて言えば銀行をまずやめなきゃいけませんねと。だからタクシーやめたってどうにもなりませんから、どういうふうにしたらいいんでしょうかと。それで僕は実は会社にね、あれ会社だったかな、まあ、会社です。会社員の時ですね。研究所長の時ですよ。会社にね、自分の給料、だから先生がもしタクシー乗るのやめて歩くようにしたら、大学に行かれて、それで給料600円減らしてくださいって言わなきゃダメですよね。そしたらその先生はね、正直な先生だった。真っ赤になってね、下向いちゃって、それからもう一言もお話にならなくなりました。つまり、みんなで節約しようって言ってるからタクシー節約しますって言ったってね、所詮自分のお金を自分が使っちゃえば、それはそれだけ、物を余計に使うし、ガソリンも使えますよね。だから僕、さっき小池百合子さんの話言ったんだけど、あの人な、節約するって、クーラーは28度以上にしろとか、それから太陽光発電作れとか言われておられるけど、ご自分のお金どうされてるのかと。いや、それで僕ね、いわゆるインテリ嫌いになっちゃったの。知識人嫌い。最近で言えば左翼嫌い。なんでそうなっちゃったかって、文化人嫌いですね。だって、いわゆる文化人とか、頭のいい人とか、それから政治家でまあまあの人とか、ほとんど全部が嘘つきなんですから。嘘ついてるわけですから。つまり、嘘をうまくつけば、いい生活をしてるって。こういうことになるわけですね。それで僕は左翼系の人がみんな嫌いになっちゃったの。こう左翼系の人の行動を見ると、みんな言ってることは綺麗だ。人権だとか、環境とか、こういうこと言ってる。ポリティカルコレクトネスとか、こう言ってるけど。実はその人の人生は本当に贅沢で資源をいっぱい使ってアフリカには約毎年50万人だったかな飢餓で死ぬ人がいる。いやそんなこと俺知ったもんかって感じですね。アメリカの民主党なんていうのはどっちかったらそういう政策を言っとりますけど、アメリカがイラクを攻めた何にも理由がないですよ。フセイン大統領何も悪くなかった。だけどイラクを懲らしめるために子供用の薬を出荷しなくなった。で、まあいろんな説があるんですけど、600万人の子供が死んだと言われてます。それはある人がアメリカの国務大臣に、イラクを制裁するってのはどういう意味ですかと。まあ今、ロシアの制裁とかやってますけどね。自分の意見に違うから制裁するんだと。子供が600万人命を落としたそうですけど、どうですか？あ、何かそれが問題ですか？と答えてるんです。人命が大切だ。世界平和が大切だ。だけど自分は給料が高くていい。それはアメリカ人だから。日本人はそうはいかない。これは日本人とは言えない。それは日本人は基本的には領官様ですよ。やるなら領官様だ。まあ親鸞聖人でもいいけど。やっぱり日本人というものは恩義があり、誠実であり、かわいそうな人には慈愛を感じるということで初めて日本人ですね。私は40ぐらいでやっとそのレベルに達しました。レベルっていうか、レベルが高い低いじゃないんですね。日本人になったということなんです。まあその日本人になった僕が、その後どんな風になっちゃったかっていうことはですね、また明日から、お話をしたいというふうに思っております。